皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀幸です。今回は第171回の放送となります。先月半ばに東京では梅雨明けをしましたが、本格的な暑さが、ね、もう到来していますよね。33度から34度35度でも暑く感じていましたが、もうこれが36度から7度になってくると、もう朝晩もね気温が下がらないので、一日中エアコンのお世話になる状況となっています。ですが暦を見ますと、今年は8月7日が立秋、秋が始まるということになります。夏は本番が続いていますが、降り注ぐ太陽の光は6月の夏至を過ぎますと陰陽の陰の方に傾いてきますので、弱まりつつあるんですよね。夕方がやってくる時間も少し早まってきました。この毎日の季節をですね、身近な自然を通して感覚的に感じるということがますます重要な時代になってきてるんじゃないかなと思います。特に日本人は昔からね感じてきたその感覚を大事にしていくことで、何か日本の根っことつながることができるのではないかなと感じています。さて、先月の7月13日土曜日に自主企画公演響きあう物語ストーリー16を開催させていただきました。今回は大小9つの作品をね上演したんですけれども、そのうちの6作品は今回の公演のために書き下ろししまして、意外と準備にもね時間がかかったんですが、無事にお送りすることができてほっとしています。たくさんの方々にお越しいただき、作品と生演奏を通じてメッセージをお送りさせていただきました。現代に必要な気づきを作品とともに感じて、そしていろいろなことを考えたり調べたりするきっかけにしていただけたのでしたら本当に嬉しく思います。続いては9月29日の日曜日に初めての自主企画の千葉公演を開催しますので、ぜひ東京でも千葉に近い方とか千葉の方にお越しいただけたらなと思います。会場は JR 総武線、そして東武野田線の船橋駅、もしくは京成本線の京成船橋駅が最寄りになります音カフェお花さんです。開演は午後2時の予定です。バイオリンの橋本愛さん、そしてクロマチックボタンアコーディオンの水留恵美子さんと様々なストーリーをお送りしていきますので、ぜひお楽しみになさってください。次に、毎月ですね、手のひらの生命線に注目してお話をさせていただいているんですけれども、生命線はその流れが明瞭であることが望ましいというふうに言われているんですね。綺麗にくっきりとしていると、生命エネルギーが一貫して流れているということになるんですね。それで悩みを手放したりとか問題解決をしやすいというふうに言われています。さらにインド手相の見方でいうと、宇宙と調和することができるとも言われているんですね。この生命線の流れ方や視線があるかどうか、分かれている線があるかどうかですね、これによって性質が変わってきますので、ぜひゆっくり生命線に着目してみてください。呼吸もね密接に関わっていると言われてますので、呼吸を意識するのもすごく大事だなと思います。続いてモーメントオブトゥルースのコーナーで、心に響く言葉をご紹介しております。今回はあなたは地球で地球はあなたというコラムの中から紹介をいたします。人は自らの肉体を尊敬を持って扱わなくてはならない。地球についても同じことが言えるだろう。あまりに多くの人たちが地球を痛め続けることが自分を痛め続けることだということを知らなさすぎるし、自分を傷つけることが地球を傷つけることだとは自覚していない、というふうに書かれているんですね。本当に今必要なメッセージではないかというふうに感じました。それでは CM の後、ゲストの方をお迎えするラポールのコーナーです。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはピアノ弾き語りをしているシンガーソングライターの古賀久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。いや、もう本当にこちらにお越しいただいてめっちゃ嬉しく思っているんですけども。
こちらこそです。
いや、待ちわびておりました。
こちらこそです。
はい。それではね、久志さんの声を初めてお聞きになる方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、自己紹介をまずはお願いいたします。
自己紹介。
はい。
ずっともう20年ぐらいになりますけども、
はい、
ピアノを弾き語りのスタイルで、
はい、
ずっと活動をさせていただいております、
はい、
最初デビューしたのはですね、
はい、
4人組で吉本興業の中に R&C レコードというのがありまして、
はい、
その頃は小村さんとかね、
うんうん、
もういたのかな。
あ、
うん、なんか、はい、まあそういうちょっとメジャーな事務所からデビューしたんですけど、はい、まあ4人組はそんなにうまくいかず、
おお、なるほど、
1人飛び出して、
はい、
でそれからはずっと1人で、
うん、
ピアノを弾き語りでやってます、はい、
そのね、本当ピアノ弾き語りがもう心を打つというか、もうなんて言うんですかね、言葉でなかなか言い表せられないんですけど、
はい、
もうなんか涙をすることも多くって、
ありがとうございます。
でもそれだけ感動をいろんな方に届けてくださってる、
いや
方なんですよね。
そんな嬉しいです。はい、
もう本当様々な、ね、場所でご活躍なんですけれども、
はい、
最近、
はい、
とある場所から戻ってきたばっかりということで。
そうなんです、つい、はい、
昨日ね、
はい、戻って参りました。ちょ、石巻に、
はい、
宮城県の石巻に行ってて、
はい、
でたまたまちょっとまあコンサートをしてくださ、させてくださ、もらってる、
はい、
まあ会場でご縁のあるご夫妻がいまして、
はい、
その方からまあ紹介していただいた鈴鹿恵子さんという女優さんがいらっしゃって、
は
い、その方はですね、
はい、
もともと朝ドラで
何
年だったかな、
はい、朝ドラ、
はい、1976年の NHK 朝の連続ドラマ小説、
はい、
火の国という、まあそれのヒロイン役としてデビューされた女優さんで、
はい、
で鈴鹿恵子さんと一度公演を見に行って行かせていただいて、
はい、
でその後まあ打ち上げの席でちょっといろいろお話ししたんですね。そしたらすごいこだわってることがリズムとか、
はい、
そういうことをこう、それは語りの、それこそ文章を読む、うん、ね、菅野さんみたいなスタイルの、うん、まあ、読み聞かせみたいなコンサートで、
はい、
コンサートというか読み聞かせのイベントで、
はい、
ですごくリズムとか、
はい、
抑揚とかそういったものを重視して、
うん、
まあ、やってらっしゃるっていうのがすぐ分かったので、はい、そういうお話をさせてもらったらすごい気に入ってくださって、でじゃあ今度私あなたのコンサート気に入ったよって言ってくださったんです
よ。あ、そうなんですか。
でずっと連絡は取り合ってたんですけど、
はい、
実はその頃にはもうかなり体調が悪くていらして、 で、去年の7月18日に、
はい、
まあ、癌でお亡くなりになっちゃって、
そうでしたか、
はい、僕は一度しか、そのだから打ち上げの席で一度しかお話ししてなかったんですけど、ずっと僕の講演のことを気にしてくださって、で講演のなんか収録したものをお送りして感想などをいただいたりとかしてたんですけどね、結局生で聞いてくださることはかなわず、でそしたらその、亡くなって半年後ぐらいですかね、
はい、
マネージャーさんでずっとサポートしてらっしゃるあのダンスの方がいて、はい、まあ、マネージャーさん兼旦那様みたいな、
ああそうなんですね、はい、
まあ公にはあんまりなさってないみたいなんですけど、まあ今は結構言っていらっしゃるんですけど、その方から連絡が来て、
はい、
稽古が生前使っていたピアノが見つかったんだって言うんですよ、どういうことと思って、はい、よくよく話を聞きましたら、
はい、
彼女は石巻に出身で、
はい、
生家があるんですけど、東京に出てきてからあまりそのお家はもう誰も住まないで空き家になってた状態、でその家の3階建ての3階にですね、
はい、
彼女はピアノを持っていて、で結局彼女が亡くなってしまったので、
はい、
その家は取り壊されて、
ああそうなんですか、
はいはい、でピアノも一緒に、うん、亡くなったものだとそのマネージャーさん思ってたらしいんです、ね、
はい、
でそしたらば、なぜかそのピアノだけ家が取り壊された後の空き地に野ざらしの状態で置いてあったらしいんです、
は
い、
そんなことがあるんです
ね。そうなんですよ、まあそのピアノのことを気にされたなんか解体業者の方ですかね、がピアノを壊すのはって思ったのか何かわからないですが、そこに野ざらしの状態で置いてあったんですって。
すごい。
でマネージャーさんは、はい、その状態も知らないで、たまたま恵子さんのことで、
はい、
少し朗読の講演があって、で石巻に行った時に、
はい、
ふと立ち寄ったラーメン屋さんに、
はい、
そのピアノが置いてあるのが を発見したんですって。
たまたまっていうことで行かれたわけです、
ね、そうですそうです、
はい、
で、
うん、
どうしてそこにあるのっていうことから始まるんですけど、うん、
はい、
そのラーメン屋さんっていうのはもともと旅館を経営されて、あ旅館じゃない、料亭を経営されてたらしくて、春潮楼っていう場所らしい、はい、場所なんですけど、その春潮楼の2代目になる息子さんが、
はい、
その春潮楼がその料亭を辞めてラーメン屋さんになった後、
はい、
まあ彼は他で違うお仕事されてるんですけど、結局まあおかみさんがいて、おかみさんがラーメン屋さんやってるんですね、
う
ん、で彼はラーメン屋さんが、うん、閉じて、
はい、
その後の空いた時間にですね、
はい、
自分のドラムをそこに置いて、
はい、
でジャズのコンサートなどをしてたそうなんですよ、
で
佐久間さんとおっしゃるんですけど、
はい、
その方が、うん、その空き地にポツンと置いてあるピアノを見てですね、
はい、
なんかあっちの言葉で痛ましいっていうらしいんですけど、まあ痛ましい、うん、その見ていてかわいそうとかそういうね、うん、ちょっと東京でも通じる言葉、
そうですよね、
痛ましいって言ってましたね、ちょっと見てて痛ましいだなと思ってとかって言ってらっしゃる、僕がそのなんか変な発音で言ってるのも怒られるかもしれないですけど東北の方に、でそんな感じでおっしゃってて、でもうそろそろしたら雨が降ってくるっていうタイミングで、
はい、
これは見てられないと、
うん、
で ビニールのシートをかけて保護して、で結局お店の中にそれを引き入れて運び入れちゃったらしい、そこで、
はい、
ハタとそのマネージャーさん兼旦那様はですね、
はい、
そういえばあの時出会った あいつはピアノが弾けたなと。ということで、
はい、
僕にお話をいただいて、
はい、
で今回の公演に至ったという。
すごいですね。
そうなんです。
そんな、
うん、一度しかお会いしたことのなかった、
はい、
その彼女とのご縁がここまでつ、ね、つながっていくものなんだなと思ってすごく鳥肌が立ってしまったんですけど、はたと考えて何か忘れてるぞと、はい、7月18日そうだ、うちの母の誕生日と同じ日だ。
そうなんですね、
どことなくうちの母も、はい、あのその亡くなった鈴鹿恵子さんに、
はい、
友達が似てるというか、
あ、そうなんですか、
鼻筋が通ってて目がパッチリとしてて、うちの母も自分で言うのもなんですけど結構綺麗なお母さんなんですよ。
そうなんですね、
はい、まあ、鈴鹿恵子さんを調べて見ていただいたらうちの母が出てくるんじゃないか。まあ、そこまで、
ね、
そこまで似てるとは言えないですけど、でもなんとなくその友達っていうか、
はい、
が似てるなっていう感じで、なんかこう不思議なご縁にこう、恵まれてここに来たんだなっていうふうに、素直に思わせてもらった今回でした。
運ばれてね、
はい、
いろんなところでこううまくこう必要なタイミングが用意されていて、
そうですね、
やった感じですね、
本当にもうあの朗読なさる方がいらっしゃって、
はい、
女優さんで石川久美子さんと、
はい、
杉本智美さんという方が一緒に、あので鈴鹿恵子さんっていう方はですね、
はい、
あの生前ずっと8月の青い空という戦争もの の、
は
い、あの朗読劇をあのずっと自分のライフワークとしてやってらしたんです、
はい、
野坂昭如さんの短編集を、
はい、
あのがあるんですけど戦争の物語で、はい、それをずっとあの繰り返してやってらして、
はい、
であのその意思を継いで、
はい、
という感じで今回も2作品、あのその方々が読んでくださって、あと東京からですね、
はい、
市川陽子さんっていう方がいらっしゃって、その方はあの鈴鹿さんの生徒さんなんですけど、
はい、
その方とその、も一作読んでくださったりとかして、
じゃあいろいろな思いが本当にそこにね、
そうです ね、
詰まっていて、
はい、
も
うなんか来てくださった方も、
はい、
やっぱり戦争の本当にね、あのとても悲しい物語があったってことをね、
はい、
目の当たりにされて皆さん涙で、
うん、
その上にあのね亡くなった鈴鹿さんのピアノの音色と、で、なんかもうすごいこうなんていうんですかね、心の中にジーンと染みるようなコンサートでしたね。
なんかその
コンサートというか、まあ、イベントでしたね。
なんか時代、いろんな時代の積み重ねがそこにね、
そうですね、
あるような気がしますね。
あのやっぱりその地元っていうこともあって鈴鹿さんのことをよくご存知の、はい、それこそ血縁の方もいらっしゃったり、
はい、
あの学校の同級生だったよっていう方もいらっしゃったり、あの、まあ、そういう方々からなんか鈴鹿さん一度しか会ったことないのに僕になんかもね、恵子ちゃんはねとか言っていろんなお話してくださったりとかして、僕もなんかもうそのなんか家族の一員にさせてもらったような、
一気に距離がこう縮まってね、
そうなんですね、なんか本当に一回しか会ってないのかな、僕はどうしてこの世界にいさせてもらえるんだろうっていうぐらいに、なんともなんか僕も何かに懐かしさを感じるような、
なんかこうずっとこうもしかすると出会う前からもつながっている何かがね、共通のものがあって、
そうですね、
ね、
菅野さんがお書きになるような何か初めて来た場所じゃないような気がするみたいな、そういう表現です。
いやでもそういうことってきっとねあるんでしょうし、
うん、
なんかお互いのそこの思いがこう出会う前からなんかあって、でやっと出会え って、うん、まあね、ワインになったのは1回かもしれないけど、うん、その後ずっと
そうです、ね、
未来につながっていく出会いだったっていうことですね。
そうですね、うん、何かこうまあそういうことって、
はい、
まあ生きてて何度かあるのかもしれないですけども、うん、とってもそれが自然と、
はい、
もう何の計算もなく、
うん、
ここまで来るんだなっていうのはやっぱり驚きしかなく、
本当にこう何かのもう見えない力というか、はい、自分のね、うん、こう意思とか意図ではどうにもならない、うん、なんか不思議な神秘的なことですね。
導かれるものだったと思いますね。
本当ですね、
導かれたと思いますね。
ねえ、うん、いや本当素敵なお話ですね。ちょっと後半もね、この後 CM が入りまして、はい、朗読のコーナーの後に引き続き、はい、またね、お伺いしていきたいと思いますので、後半もお楽しみなさってください。はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
音声で味わう朗読、毎月このコーナーでは、様々な朗読をお届けしていますが、今月も、先月から始まったお話をお届けしていきます。うさぎさんの一家に相撲しているクマとカモノハシのユルですね。クマのミニオンとカモノハシのユルの、うん、会話です。
はい。
はい。そして今日はね、なんと特別に古賀久志さんに生演奏をね、
はい、
入れていただきますので、
はい、
今後ぜひぜひお楽しみいただければと思います。
はい。
はい。それではお楽しみください。花壇には色とりどりの花が咲いています。昨日の夕立があって、たくさんの雨が降りました。雷も鳴って、庭全体も元気になっているようでした。ミニオンは言いました。雨がたくさん降ったけど、今朝からまた日差しが強いから、草木に水が必要だよね。ユルは不思議な顔をしながら口を開こうとしましたが、クマのミニオンが先を続けました。ここに何か野菜を植えたかったんだ。というか、実はすでに種を植えちゃったんだよね。やっぱり、ウサギさんたちにそのことを伝えないとダメだよね。ユルは思わず笑顔になりました。
野菜、楽しみですね。ウサギさんに伝えておかないと芽が出た時にびっくりしますから。
しかし、ユルはこのことを聞きたかったわけではないのです。ミニオンは掃除の続きをするためにまた家の中に入り、ユルも何か言いたそうな顔をしながらついていきました。はい。本日のパートをお送りしました。いや、古賀さんの演奏、久さんのこのね、ピアノが即興なんですよね、
うん、
実はね。
そうですね、大体即興で。
いやー、すごい素敵な。
いやでもね、菅野さんの朗読にピアノをつけさせてもらうのは今回が初めてじゃないので。
実はね。
実は。
はい。
なんか、もうだんだん慣れてきてますね。
あ、嬉しい。ね、あるね、ちょっとこう、うん、シークレットな場所でね。
場所で、
はい、はい。
とある場所で、
はい。はい。結構頻繁にね、させていただいてまして。
はい。
いや、本当に、素敵なね、こう音を。
いや、なんか、どういうお話なのかなって思いながら、はい、この続きがまたあるんですよね。
そうなんです。こう毎月ね、ちょっとずつこう続きが連続小説みたいな感じで。
うん、そうやって、もうドラゴンボールみたいにね。
続くみたいに。
立ってもカメハメハ打たないみたいなね。
本当ですね。
そういう商法ですね。
ね、ちゃんとね、こう、うん、 ちゃんと最後にね、うん、あの結末もね、来るはずなんですけど。
はい、来るはず。なんでしょう、
そこを楽しみにして
た。含みを持たせたい方は。
ね、楽しみにしてたけど。
はい、楽しみです。
はい。それではここで、古賀久志さんの今日特別に弾き語りをね、
はい、
披露してくださるということで。う
ん、はい。
なんという曲をお送りいただけるんでしょうか。
今日ね、ちょっと先ほど予定してた曲と違う曲をしようと思って、
はい、
あの花束という曲です、はい。
はい。じゃあ、お楽しみください。はい、よろしくお願いします。
も日暮れの迫る夕空、待つことに意味を見出せないまま、受け入れるそれを愛と言ってみた。ああ許されたい、エゴを隠して笑った。
ありがとうございます。スタジオがコンサート会場になりました。
ありがとうございます。
あ、素晴らしい。お楽しみいただけましたでしょうか。
はい。
あのね、久志さんのこうね、あ、どうぞどうぞ。
あ、いや、 の
久しさんのね、はい、こう生演奏をぜひね、はい、お聞きいただきたいんですけど、はい、9月に大きなコンサートが、
そうなんです、
ありますよね、
はい、
はい、
9月にですね、
はい、
渋谷区文化総合センター大和田伝書ホールの方でですね、
はい、
9月の6日に、
はい、
あるんですよコンサートが、で、18時半からお一人4500円なんですけど、
はい、
ぜひいらっしゃっていただけるとですね、こんな感じの曲が結構聴けます。
でも本当にねおすすめもぜひお聴きいただきたいですし、
はい、
あと毎月のコンサートもあるんですよね、
はい、銀座、空というコンサートホールだったんですけど、今はですね、はい、カフェがそこにできまして、
はい、
豆彦という、
うん、
カフェなんですけど、銀座豆彦、はい、カタカナで豆彦でいいと思います、検索していただく、はい
はい、
ホームページでできますので、
はい、
そちら下にスクロールしていくと、
はい、
コンサートの情報なども載ってたりするので、
はい、
そちらは毎月第2の日曜日に、
はい、
17時半から、
はい
はい、
ぜひぜひねお越しいただければと思います、
はい
はいはい、本当時間あっという間でね、もうエンディングなので、はい、またですね、
はい、
お越しいただければと思います。
そうですね。
はい、ぜひぜひ。
はい、
はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。また来月お会いしましょう。